こんにちは。音楽アトリエボアクレールの内藤育子です。火曜日の音楽の先生ってどんなことを考えているの？先日の日曜日におぼろ月夜という歌について、日本の名曲ですよね、についての解説の動画を音楽のひとしずくという YouTube の中のポッドキャストでアップしました。その前の日の土曜日には、そこで喋ったことを全部文章に書いたもの、文字で読めるものをノートというサイトにアップしました。このシリーズは不定期に続けていて、一番最初は去年の10月に赤とんぼという歌についてノートに書いたり、 YouTube のポッドキャストで語ったりしたことについてを、そこで思わぬ反響があって嬉しかったという気持ちを交えて、このポッドキャストで11月3日にお話ししました。そこでね、歌の解説をするということが私にとってどういうことなのかとか、いろいろお話ししたんですけれども、その赤とんぼに続いて何曲か出しています。ノートというサイトでは、その11月にもお話しましたけれども、いろいろなことを書いてる方たちがいて、それがブログだったりエッセイだったり、しっかりしたなんかこうテキスト的なものだったり、いろいろなんですけれども、小説なんかをね書いてる人もいます。私はそこはブログというよりは、何かちょっとしたものだけれども、しっかりした音楽に関する文章を、ショートエッセイ的なものを書こうと思って使っています。で、 YouTube の方の音楽のひとしずくというのは、毎週日曜日に音楽についてのちょっとした話題を10分から15分ぐらいお話しする、そういう YouTube の中のポッドキャストなんです。その2箇所で赤とんぼに続いていくつかの曲をアップしてきました。歌の解説というのは、個人レッスンで歌をお教えするときと、あと講座で、大勢の講座でも何回か続けて同じ曲をレッスンする、そういう講座では、その曲についてお話ししたいことを毎回ほんの一言ずつ小出しにしていったりもします。初めにの方に曲を選んで始めた時に言うべきことと、練習していく過程で言うべきことと、べきというかそのタイミングで言うとその人にとっていいなと思うこととあるのでね。でも例えば今渋谷でやっているシニアの講座のように、一つの曲はその1回でしか歌わない、次の回にはまた違う曲になるという講座では、1回のその講座の中で全部のことを言います。で、時間が長くならないように楽しげにね、気楽にさらっと言ったりします。それらをこうしっかり原稿にして、後からなんですよ、しっかり原稿にしてネット上にアップしたのが、そのノートと YouTube。 11月3日に赤とんぼのことですごく反響があったんです、嬉しかったんですみたいな、それはどうしてかというと、多分こういう理由じゃないかなみたいなことをこのポッドキャストでお話ししているんですけれども、その後にですね、里の秋という曲について、それからジングルベル、そして今回のおぼろ月夜ですね、これらはみんなシニアの講座では取り上げたことのある曲ばかりです。ですからシニアの講座では、先ほど言ったように1分か、1分だってね結構長いと思うんですよね、お話聞いてる方からしたら。それかまあ合計して2分になるくらいのお話をこう、例えばちょっと歌詞の意味の解説をしてから1番だけ歌って、その後にその続きのお話をしてみたいに、ちょっと分けてねお話ししたりすれば合計して2分ぐらいになるかもしれないんですが、でそこでお話ししたことを文章にして丁寧に解説して、読んだだけで分かるようにして出したのがノートの方で、でそれを、そのノートに出した解説文を台本にして語っているのが YouTube という感じでやってるんですね。で、深夜の講座で取り上げた歌なので、その講座を受けた方の特 権というかね、私その講座とかレッスンって受けてる人の権利っていうのをすごく重要視するタイプの人なんですね。なので例えばポッドキャストなりその YouTube なりを聞いてくださってる方が受講者の中にいたとして、今日先生が話してることってネット上でたくさんお話しされてたことじゃない、それを言ってるだけじゃないって思われたら、それはその方にとってなんかこうあんまりありがたいことではないんじゃないかと思ってしまって、なので例えば今回のおぼろ月夜なんかは本当はね2月とか3月に歌うのが一番ふさわしい歌なんです。だからこの解説文もを読んだり聞いたりするのもその歌うのにちょうどいい季節にその解説文を読んだり聞いたりしたいだろうなと、それが一番適切なんだろうなとは思うんですけれども、でもねその講座が月の前半とクラスと後半クラスとあって結構1ヶ月の末の方までその講座があるので、それが終わってから出そうと思っています。その月の最後の講座をやった後、その月の月末に出したり翌月の頭に出したりすると、そうするとそのシニア講座に出た方にとっては、あ、先生の言ってたことの復習をもう一回できるなっていうふうに受け止めていただけますよね。それだったら受けた甲斐があると思ってくださると思うので、いいんじゃないかなと思っています。まあでもね、その同じ曲についてをその講座じゃなくてもっと全然違う地域の全く違う主催者による違う講座でやったことがあったりとか、あとは個人レッスンで昔同じ曲を生徒さんに お教えしたことがあるとか、そういうことはもちろんありますけどね、そういう方にとっては、ああ懐かしい話だなっていうことになるかもしれないです。まあでもそういう歌の解説のお話っていうのは私も日々勉強しているので、3年4年前にお話ししたことと今年お話しすることはまた違ってるとは思うんですけどね、きっと。そうなので、まあそういうことを権利ということを気にするので、季節がねちょっと遅れる感じになると思います。これはね、できれば毎月ではないけれども、できるだけその前の月にその毎月やっている歌の講座でいいお話ができたな、楽しんでいただけたなと思うものがあったら、その月末か翌月にはそのことについてこういうふうにアップロードしていけたらなというふうに思っています。そんなに話すことなかったなとか、そういう歌の時にはやらないかもしれないですけどね。でね、このシリーズにしてしまったこの曲たち以外にも、曲によってはね歌詞の解釈を熱く語ってしまうだけの投稿もあったりしました。これまで歌詞の解釈っていうのは人それぞれなので違うので、私のその歌詞に対する解釈を、私はこう思いますっていうことを熱くね、こうそういうことを書きたくなったりお話ししたくなる時ってよっぽどなんですよね、私。なのですごく熱を込めて書いたりお話ししたりするんですが、そちらの方がねいいっていう方もいらっしゃるんですよね、そっちもまた別の意味で人気があったりしてありがたいです。そう、これはね解説を聞きたい方は自分で練習をしたり、その歌を歌って楽しんだりしたい方で、ちょっとこう深くまで知りたいなと思う方かな。解釈を知りたい、どんな人がどんな解釈をして歌っているのかが知りたいって思って解釈を検索してて読んでくださる方っていうのは、多分ねその曲をその方が舞台でやる予定のある方なんじゃないかな、そういう人はね、もしかしたら解釈を作るのに自分で考えるのに迷ってしまったり、どうしてもこうその歌詞の意味が自分なりに読み解けなかったりする場合に、どんな解釈が世の中にはあるんだろう、どんな人がどんな解釈で歌ってるんだろうっていうことを参考にして、あ、このこんな解釈もある、こんな解釈もあるって知りたくなることもあるかもしれないですよね。 私はあんまりないんですけれども、自分で全部作っちゃうタイプなんですが、まあ、でも参考にはなるし勉強にもなるし楽しいですね。人の解釈を読んだり聞いたりっていうのもね。はい、というわけで今日は11月にもたくさんお話はしたんですけれども、歌の解説を投稿して、その投稿からちょっと思ったことをお話ししました。それでは次は金曜日にお会いしましょう。